ご神君。一つ、我が身は我が身ならず、皆神と神との身と思い知れよ。歌舞伎の殿堂と言われた歌舞伎座に、なにわ節が出演したというて問題になりました。けれども、歌舞伎座は歌舞伎座に変わりありません。天皇が人間天皇を宣言されたかというても、天皇に変わりありません。時よと自説であります。我が身どうなってもと決心され、終戦のご決断とはなりました。言ってみれば、そう日本人の大恩人です。全国民が玉砕さえ覚悟していたのですから、日本の繁栄と平和を祈るとき、天皇陛下をはじめ全国民の立ち行きと助かりを願います。やはり天皇は日本国民の中心です。国民の中心。私ども、神事の中心をどこに置くのか。ということが、一つの、その中心になるものは何か、ということではないでしょうかね。さあ、このお道の中心は何か。よく言われることだと思いますが、これは五代金光様でしたか。神、人の道とか、神と人の道とか、確かお書き下げをいただかれた方がおられたと思いますが、または神と共に生きるとか、師匠のお書き下げであれば、その神様と同業二人といったようなものがありますね。同業二人というのは、これは仏教の教えの一つですかね。その仏様と二人で行くということでしょうけれども、このお道での同業二人は神様と二人で行くということでしょうね。一人二人というのがどういうのか分かりませんけれども、神様と共に生きるということでしょうね。またその二人三脚とかいうのもありますね。神様と二人三脚だと、中でも本教的な、このお道的なのが、神様と愛をかけよう、人間氏子と神様とが愛をかけようで立ち行くといったような、これは御祭殿の中の見教えでしたかね。そういうものがありますね。神様と人間氏子とが愛をかけようで立ち行いていくものだと。いずれにしろ、その元になりますのは、中心になるものというのでしょうか。神様と人間とが、やっぱりその愛をかけようということになるのでしょうかね。師匠が説かれる哀楽理念、この哀楽理念もやはり神様と人間とが愛、拝み合い、愛、楽しみ合う世界、そういう権限、そういう世界の権限を目指すのだと。これは教祖様流に言えば愛をかけようということになるのでしょうかね。そういう標語的なものが神様と人との道だと、このお道というものは、というようなことが言われます。しかし、果たして現実問題、現実としてその神と人との道だと、神様と人間氏子との愛をかけようの道だ、神様と共に生きるのだということを、標語のように掲げられていますけれども、果たして私どもが神様と共に生きているという実感があるだろうか。どうやって神様と共に生きるのだろうか。 と、そのことをいわば神様と共に生きるとか、神様と神と人との道だとか言われる、それを具体的に実践するということになったときに、まあ頭の上ではなんとなくわかる、標語としてはなんとなくわかる、まあ大変きれいな言葉というのでしょうか、そうあったらいいなというようなことですけれども、それを具体的に実践するにはどうあったらよいのか、神と人との道、神様と氏子との愛をかけようのあり方、それを具体的にどうしたらそういうことになるのかと、そこまで突っ込んだもの、教えというものがないように思いますね。標語というのでしょうか、標語の段階でとどまってしまっている。ではそれを具体的に実践するにはどうやって実践するのか、まあ、そこから先は命名で考えてくださいという程度のことでしょうかね。今朝はそこのところを、具体的なところを教えていただいたように思うのですけれども、師匠大坪宗一郎氏の御教えの中に、そのご神徳をいただく六箇条というのがあります。そのご神徳をいただく六箇条の中の一つに、神様の顔色が分かるようになるまでというのがあります。神様の顔色が分かるようになる、今朝はそのことをいただくのですが、そこが大切だと。私ども人間が人間同士で生活をさせていただいております。そうするとやはり、まあやはり相手が人がいます。人のいない自分だけの難解のことで、難解のことでしょうか、かどっかで自分一人で生活するという人は、まあ中にはおられるのかもしれませんが、まあ稀でしょうね。大概のものは私ども人と人との関わり合いの中に社会生活を送らせていただいている。いわば人と人との道の中に私どもがあるとも言えるのかもしれませんが、その人と人との道、人と人とが共に生きている、その中で私どもが行っていること、まあこれは自覚する自覚しないとにかかわらず、人の顔を見て生活していますね。まあこれは人の顔ばかりではなく、もちろんそれの人の顔ということは人の態度であったり動作であったり様々なことですけれども、いわば相手の感情というのでしょうか、まあ人の顔色を見るということを申します。まさに相手が、そこに怖い顔の人がいる、腹を立てて怒っているような顔をしている人がいる、そういう人のところはやはり危険があるわけですから、あ、これは危ないなと、離れる逃げるということになるのでしょう。そのそしてまた、にこやかな顔をしておられる、楽しそうにしておられる、にこやかな顔の人がおられたら、まあ態度にしろ喜びが満ち溢れているというところには、こちらもまあ引き寄せられる。そしたらこちらもやはりハッピーになりますからね。泣いている人は怖い顔の人や、悲しがっている人、そういう人たちのところに近づくと、こちらも何かしら気がめいてきたり、まあその心が、相手の心がこちらに移ってくるというのでしょうか、相手の心を感じようというのですかね、それを感じてこちらの心まで影響を受ける。ですからできるだけ朗らかな人であったり、楽しそうな人、笑い声の絶えないような笑顔の人、そういう人 がやっぱり好まれるというのか、そういう人たちのもと近くに行こうということがありますね。もちろんその方が危害が加えられることもない、自分の身を守ることができるということもあるのでしょう。こわもての顔の人のところにはなるべく近寄らないようにしようと。それは危害を加えられる可能性があるからですね。まあ普通で言えば、笑っている人や朗らかな人たちが自分に何か害を加えるというようなことはあまり考えられませんからね。そちらの方が安全ですから。いわばそういう周りの人たちのある意味顔色を見て生活をしている、生きているわけですね。それはもちろん辛いの方であったり、その伴侶の顔色を見る、喜ばしい顔をしている伴侶の喜ばしい顔色を見るのを楽しみに、私どもも何かをさせていただこうとする、いわゆる相手の顔色を見て生活をしている、人と人との間があるというわけですから、人と人とが共に生きるということは相手の顔色を見ながら生きているということになりましょうかね。ですから神と共に生きるとか神人の道ということになると、具体的に言うと神様の顔色を見て生活をする、神様の顔色を見ながら神と共にあるというのでしょうかね。神と共に歩くというのでしょうか。ということがいわば神と人との道、神と人との愛をかけようであったり、神様と共に生きるということの具体的な内容になると、それは神様の顔色を見ながら生きていく、神様が喜んでおられる、神様が怒っておられる、神様が悲しんでおられる、神様が笑っておられるといったような、その神様の顔色を見ながら一緒に生きていこうということになるのではないでしょうかね。ところが人間の場合には、目の前にその人の物理的な顔がありますから顔色がわかりますが、神さんの場合にはそこに姿形がありませんから、いわば神様の顔色を見ると言っても神様の顔色が見れません。いわゆる目に映りません、耳にも聞こえません、触って感じることもできません。ですから神様の顔色がなかなかわからない。そこでその神様の顔色がわかるその稽古を師匠はさせてくださっている。どうやって神様の顔色をわかるのか、それは成り行きを大切にするということなのです。成り行きを大切にすることによって神様の顔色が分かるようになるのですね。例えて言えば、先日も申しました、さあ映画を見に行こうとする、そしたらバス停に行ったら映画館とは逆の方向のバスが来た、あ、これは許されていないなと感じる、そしてまた次のバスが来た、次のバスもまた映画館とは逆の方向のバスだった、あ、これはいよいよダメだなと神様の顔色がわかるわけですね。神様がこれはいやいやをしておられるなというようなことがありますね。そこで神様の顔色がわかる。またどこかに行こうとしている、シグナルが青だった、あ、これはラッキーと行きます。そしてまた次も青だった、あ、これはいよいよ許されているな、あ、これはいよいよラッキーだな、あ、神様がゴーゴーと言っておられるな といったようなそこに神様の顔色を感じることができる。これが赤が続くようでしたら、あ、これはやっぱり神様がやめとけとおっしゃっておられるなというような感じですね。それこそ数字の4であったりしたら、あ、これは神様の願いがかけられたことだ。13であれば、あ、これはこうやって神様の願いが成就していっているんだ、成就していくことなのだといわば、神様の顔色を成り行きによって、いわばその起こってくる成り行きのリズムの中に神様の顔色を感じていく。そうやって神様と共に生きていくという生き方を師匠大坪宗一郎氏は教えてくださっているのですね。神と人の道、それを具体的に実践していく、それが成り行きを大切にするという生き方でもあるわけですね。そこに神様の顔色を見て生きていく、神様と共に生きていくということになりますね。ですから成り行きを大切に尊んでいくという生き方、それがすなわち神様と共に生きる、あるいは神様の顔色が分かるようになるまでという信心の実践であるということになりましょうね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。